本語の SBS です。
今日のゲストはアデレード交響楽団でバイオリニストとして活躍されている吉本夏子さんです。夏子さんに今週1750年代にイタリアの職人によって制作され、南オーストラリア州の人々が1955年に購入したバイオリンをこの先3年間独占的に演奏する権利、カストディアンシップが与えられました。このバイオリンは現在100万アメリカドル、日本円にしておよそ1億1000万円相当の価値があるそうです。そのような極めて貴重な長い歴史を持つバイオリンがどういうものなのか、夏子さん自身指名されたことについてどのように感じているのかお話を聞きました。夏子さんがこのバイオリンのカストーディアになったということなんですけれども、これはどういう意味なんでしょうか。
今から3年間そのバイオリンの、私がこのバイオリンの演奏者、私だけが、私の楽器ではないけれども 私だけ使っていい、許可っていうか、その楽器自体は南オーストラリアの州の楽器で、はい、それがまあ今までいろんなバイオリニストに の方が今まで弾いてきたんですけども、3年前からそのユカリアっていう、まあ、ユカリアはすごいなんかあの芸術をもう すごいサポートしてくださる団体ですね。で、まあ、その方たちがそのグアダニーニのバイオリンのトラスティーになって、で私はそのカストーディアンでその楽器を弾かせてもらうっていうこの3年間で、例えばあの楽器のアップキープとか、そういうなんていうのか、それこそ保険とかそういうのも全部そのトラスティーがゆかりやさんが面倒見てくれるっていうか、
なるほど、
演奏者の方も全くそういうのは気にしずに弾くだけでいいっていうか、もう本当すごくそれは光栄な、音楽家としては弾く方としてはすごくいい環境を作ってくださって、
このバイオリンって1750年代にイタリアのクレモアの職人に、よって作られたということで、260年以上前に作られてるんですよね。
そうですね。で、私がその前に弾いてたのはそれ以上100年もっと古い楽器だったので。
あ、そうなんですか。
もうバイオリンはもう本当古い楽器が多いので、まあ、弦楽器はだから、まあそれが普通って言ったらなんですけど、まあとても有名なストラディヴァリウスとか、そういう楽器 もうとても古い楽器なので、グアダニーニはもう本当ストラディヴァリウスとかグアネリウスっていうとても有名な楽器作る方たちと並んで すごく有名なメーカーって大変なんですけど、楽器作る方だったんですけど、
職人さんですね。
職人さんですね。
どうお感じですか、今そのバイオリンのカストディアになられたっていうことについて。夏子さん自身
何年も前からその楽器が存在していることは知ってたんですけれども、で自分にはきっと回ってこないってずっと思ってたので、それしたらもうこういう機会に会えて、だからとてもいい楽器だから自分に合うってわけじゃないので、それこそやっぱり弾いてみないとわからないし、でその初めて弾いた時もう本当なんていうのかドキドキして、でピオン弾いたで弾いた時にもう、ああこれはもう気合うってすぐに分かって、それでもうなんていうのか、もう、まあ、もう弾くのが楽しみで、
もう
やっぱりその前の人が弾いてた時とまた自分が弾き出す時と音が変わっていくんですよ。それでだんだんその一緒に弾き出すと、もう、まあ、自分の弾き方もちょっとずつそのバイオリンに慣れてって変わるし、でバイオリンも自分に慣れてくるっていうか、それで気が合えばもうそれでどんどんどんどん、まあ、自分の表現ができやすくなるっていうか、この場合は私がずっとなんていうのかな、求めていた音を持ってるっていうか、すごいなんか深みのある柔らかい音で、でもパワーが必要な時はすごく力強い音も出るし、でもちろん私はその コンサートマスターだからオーケストラの愛でもブレンドで合わせて弾かなきゃいけないけれども、それで急にソロとかオーケストラの曲の中で弾いたりしなきゃいけない時もあるので、そういう時にやっぱりちゃんとバイオリンが響かなきゃいけない、ちゃんとその客席の最後の方までちゃんと音が届かなきゃいけないっていうのもあって、そういう意味でもこのバイオリンはパワフルだし、パワフルだしけど、そのなんか叫んでるような音じゃなくて、本当もうなんていうのか、丸みのあるすごく深い、すごいいい音なんで、それ、そういう音をずっと探してたので、私にとっても本当こんなにいい楽器に出会えて本当光栄です。
これまで夏子さんが使われてた例えば新しいバイオリンとこのやっぱ260年以上前に作られたバイオリンの音っていうのはもう全然違います。
そうですね、ちょっと比べるのが難しいですね。例えば今現代作られてる楽器でもすごくいい楽器はあるんですけれども、でも例えばこれからその例えば260年後250年後どういうふうにそのバイオリンが成長していく、そのなんていうのか、楽器を作るのに使われてた木にもよって、それでその、ニスとかにもすごくなんか微妙な違いがあって、それで音が変わっていくっていうか、やっぱり木でできてるとかもう生なんていうの、生っていうか生きてる、生きてるあれなので、木も年をとってそのどういう味が出てくるかっていうか、そういうのがもう古い楽器だったら大体分かってるんですけれども、新しい楽器だったらこれからどうなっていくかっていうのがやっぱりまだミステリーっていうか分からないので、その演奏する曲にもよりますし、あと例えばすごく有名なバイオリニストの方たちは楽器をいくつか持ってるとか、そういう人もいますから、そのなんか曲に合わせて変えるとか、
でも
みんなそんなラクシュリーにたくさん持てるわけじゃないので、
そのバイオリンっていうのは夏子さんが毎回、コンサート終わって お家に持って帰られるものなんですか？
そうです、だから私がもう常にだから身を離したらダメ、
落としちゃったりしたら大変なことですよね。
それは大変、それはもちろん大変ですし、でやっぱり常に気をつけて、例えば気温とか、例えば外で弾くとかそんなことは絶対無理ですし、
そうですよね、
だからそういう気温とか湿気とかもそういうのにも、アデレード結構カラッとしてて、そういうところもちょっと気をつけて、ケースの中にその、ヒュミディファイアっていうのを入れとく、それはどの楽器もそうなんですけども、やっぱり古いものになると余計にちょっと心配ですね。
特にアデレードなんてこの間46度ぐらいまで気温上がってらっしゃいましたよね。
その
気温にもやっぱり気をつけていかなきゃいけないということですよね。
そうですね、でも昔のこと考えたら、昔はそんな今みたいな頑丈なケースもありませんでしたし、だから本当それこそもう布みたいなのに巻いてくるくるっとそれを担いでたぐらい、そんな環境だったので、その中を超えて、今までこの楽器がここまで、なんていうのかな、持ってくれたっていうのはすごいなと思いますね。
そうですよね。あと、そのもう一つ言葉なんですが、先ほどもおっしゃっていたコンサートマスターっていう、夏子さん自身は2008年以来アデレード交響楽団でコンサートマスターっていう、こちらの役目っていうのはどういったものなんですか？
そうですね、コンサートマスターはその、オーケストラ指揮者以外の、指揮者抜かして、私はオーケストラ内のボスというか、
リーダー的な、
一番のリーダーですから、いろんな面でそのなんていうのか、オーケストラを率いてるっていうか、もちろんその音楽的なところとか技術的なところとか、その全体的にみんなのリーダーっていうか、
まとめる役っていう感じですかね。
まとめる役ですね。コンサートとかではきっとみんなお客さんがまず最初に目にするの、まずオーケストラのチューニングをして、それが一番コンサートに来られたら最初に 目につける役目
ですね。
あとはもちろん指揮者のすぐ隣にいつも コンサートマスター座って、そこから指揮者と一緒にいつも役目としてはそこから リーダーというかまとめるっていうか。
夏子さんはそのアデレード交響楽団を日本人としてはやっぱり初めてそういった役目に就いた方っていう感じですよね。
そう、まあ、オーストラリアにも、ね、日本人の音楽家結構いらっしゃいますし、私はイギリスから直接こちらに来た、来たので、もう最初にオーストラリアというか、まあ、アデレードに来た理由はそのオーストラリアン・ストリングス・カルテっていうオーストラリア四重弦奏団、それに入ったために、その頃は2000年ぐらいかなにまずアデレードに来て、でそれにまあ8年の入ってまして、その後はまあアデレード交響楽団のコンサートマスターになって、まあでもシドニー交響楽団とかメルキョーとかもゲストのコンサートマスターで行ってますし、
そうなんですね。
あとは、まあ、それこそ室内楽とかソロ活動もいろいろ行っております。
なるほど。もともと夏子さんはイギリスにいらっしゃったんですか？
そうです、小学校の時からずっと留学してましたので。
あ、そうなんですね。
音楽学校にずっと通ってまして、ユーリメニューインっていうすごくもう今存在してない方なんですけれども、すごく有名なバイオリンの方の学校に行って、私は小学校の頃から留学してまして、それでずっと、まあ、イギリスでアメリカもちょっと行ってたんですけども、なんか海外に
すごく長いですね。
長いので、日本にはあんまり、まあね、帰る機会があんまりないんですけれども、
ご両親は日本人の方。
そうです、はい、母親は金沢に住んでおります。
あ、なるほど。こちら
金沢もすごく、まあ、いろんな意味ですごく金沢でもお世話になってたんですけども、岩木博之さんってずっとメルボルン交響楽団の指揮者ずっとしていらした方なんですけれども、その方もその金沢 のオーケストラとすごく長い歴史がありまして、私もその岩木博之氏にはすごくお世話になって、それでまあオーストラリアとの関係もあって、
まあ、
音楽の世界はもう結構狭い
なるほど。これはそのもともとバイオリンは3歳から始められて、もうね小学校ではイギリスでお勉強されてたっていうことなんですけど、これはやっぱりご両親の影響ですか？
そうです、まあ、母親の影響ですね。母親がピアノの先生をしてて、まあ、でも母親はピアノよりも私にはバイオリンさせたかったみたい でずっと、まあ、日本で鈴木ベンソットで始めて、小学校の頃に、小さい時はやっぱり、まあ、自分も今子供いるのでね、自分の子供見ててどんなバイオリン今できないなと思うんですけどね。3歳って言ったら本当もう集中力も全然ないし、
そうですよね、
もう本当小さい頃は本当やっぱり遊び感覚でやって、でまあ練習とかも嫌いでしたし、
だって子供だからね、やっぱできないともう嫌だってなっちゃいますよね。
すごくバイオリンは綺麗に弾けるまですごい時間かかるんですよ。もう本当だからそこを乗り越えれれば、まあなんとか、そこたどり着くまでがもう長い道です。
まあ、ずっと、ね、バイオリンやられたっていうことでアップダウンあったと思うんですけど、くじけそうになった瞬間とかってなかったんですか？
それはありますよ。やっぱりちっちゃい頃は特に、で私は両親の、まあ、父親の仕事で日本からまずドバイに転勤で行ったんですけど、それは小学校3年生の時かな、だからもう本当その時から日本に私は住んでないの でその時はもうドバイは、まあ、今はかなり変わってるんですけども、ドバイにはもう全然それこそバイオリンの先生誰もいらっしゃらなくて、もうずっと長い休みを通してヨーロッパに行ってレッスンを受けてたの でそのレッスン以外はもうそれこそ母親がもう練習の時ずっと私に付き合って、 やってたっていうか、その時はもうずっとやめたいと思って
た。
だから本当、イギリスに行って初めて、ああ、これは自分、まあ一人になった時に初めて、これは自分、自分がもう、ああ、これはやりたいなって実感したっていうか。
今やっぱりそのね、そうやっていろいろ葛藤がありつつも続けられてきて、オーストラリアに来てこうご活躍されていて、このイタリアの260年以上前に作られたバイオリンのカストディアになったということで、やっぱりバイオリンを続けてこられてよかったと思いますか？
そうですね、私自身はもうバイオリンなかった、多分もう、自分の生活の中のもうすごく大切なものなので、音楽自体が、例えばバイオリンじゃなくても音楽がないとやっぱりなんていうのか、自分もその例えば1日バイオリン弾けない日が あるとすごくなんか自分も機嫌が悪くなるから、
あ、そうなんですね。
だからなんか変な気分になるというか、もうなんかムカムカするというか、やっぱり弾かないと気が済まないっていうか、
もう自分の一部分ですね。
そうですね。
もう体の一部分みたいな。
そうそうそう。なんか気持ち悪いっていうか、弾かないと。だから、自分にとってとても大切なことだなと、もう本当毎日のように、毎日実感してますね。
ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。